こんにちは。榎本牧師によりまして、全く一人になりなさいと題して御言葉の取り次ぎをいただきます。おはようございます。今日は5月の第2日曜日でありまして、世界的に母の日というふうに言われています。カーネーションがこうして生けてくださって、母の日にふさわしいお花が飾られています。ここでまた下手な一句をカーネーション御堂を飾る母の愛、カーネーション御堂を飾る母の愛、私たちの本当に育ててくれた母たち、もう天に召されているものもいますし、またまだご存命の母たちもいらっしゃると思いますが、それぞれの思いでまたその愛をくださった神様に共に感謝したいと思います。人のことをギリシャ語ではアンスローポスと言います。アンスローポス、アンスロポロジーというのは人類学という映画で言いますが、アンスローポスというのはそれは上を向くものという意味があるそうです。上を向く、上を向くっていうのは、この上を向いて歩こうという歌もありますが、それは向上心というか、もう少し良くなりたい、そういう存在である。いつも人はもう少し良くなりたい、もっと言えば完全なものになりたい、そういうふうな性格を持っているということです。それ自身はですね、とても健康なことであり、良くなろう、もっと良くなろうとすることは、その私たちの持っている大事な大事な特徴だと思います。それを消極的に感ずる必要は決してない。それは素晴らしい本質だと思いますが、それはまた上を向くっていうのは、創世記の1章の27節にありますが、それは神をに似せて作った、神に似せて人を作ったんだという、創世記の創造物語に込められている信仰がそこにあると思います。上を向くっていうのは神の方を向いていく、神様に向かって歩く、そういうものとして人は作られている。そしてまた創世記は2章の7節において、土の塵からできたんだ、そして土の塵に変えるんだ。土の塵とは虚しいものです。神の似姿としての素晴らしい完全性とは全く逆の、非常に虚しい存在として人間は作られている。何の威張ることもできない存在として、その本質を持っている。それがこの聖書の言う二つの面と言っていいでしょう。相矛盾することなんですけれども、この二つの特性がとっても大事な私たちの本質を表現したものだと言えると思います。ヨブ記31章において、ヨブは自分の生き方を振り返って、自分は完全なものだ、全く人として生きてきたと自分のことを主張しています。自分のことを考えてみたら、何の悪いことも見出せない。で、ヨブ記の一 章の一節には無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていたと、そういうふうにヨブのことを紹介していますが、ヨブはまさにそういう人だった。正しい人だった。それは何も自分で思い上がったことじゃなくて、そういうふうにしてヨブは努めてきたし、そういうふうに生きてきた人なんだ。神を恐れるからこそ、その高い倫理性、道徳性を持って生きてきた。情欲を持って女性を見ることはしない。隣人の妻に心を奪われたり、門で待ち伏せしたりしたことは決してない。また奴隷たちの言い分を聞かずに発しための権利を拒んだことは決してない。貧しい人々ややもめやみなしごを失望させず、食べ物を彼らにいつも与えてきた。彼らに宿を貸し、着るものもなく弱り果てている人や体を覆うものもない貧しい人を見過ごしにしたことは決してない。また富におごることもしなかった。太陽の輝き、満ち欠ける月を仰いで密かに心を迷わせ、口づけを投げたことは決してない。神様以外のものに信仰心を持ったこともないということです。さらに自分のことを憎む者、敵ですね、そのような者の不幸を喜んだり、また敵がですね、滅んでしまったことをざまみろというふうなことを言ったこともない。でこれは新約聖書で言いますと、マタイによる福音書の5章にイエス様が三条の説教というのを書いていますが、汝の敵を愛しなさいとか、叱ってはならないとか、勧誘してはならないとか、そういういくつかのイエス様の教えがあります。で、ヨブはそういったことを本気になってきちっと守ってきている。三条の説教の中ではイエス様は、あなた方の天の父が完全であれるように、あなた方も完全なものとなりなさいと、イエス様はこのように進めていますが、ヨブはまさにそのように生きてきた人だった。しかしですね、それでもヨブを陥れようというか、ヨブの欠点をどっかこっか探そうと思ったら、それは可能かもしれない。例えば自分が姦淫の罪を犯していたなら、自分の妻が他の男に犯されてもよいと今日の箇所で言っていますが、これは女性から見るととんでもない。自分が犯した罪を奥さんが他の男の人にその好き放題に犯されてもいいっていうことは、それはその奥さんの人格を認めてない、自分の所有物のように考えているんじゃないか。そこに大きな罪がある、気づいてない罪があるじゃないかと言えるかもしれません。しかしそれはですね、私たちが考える今日の倫理観であり、権利意識なんです。でこのヨブの当時はですね、そんな風に考える人は誰もいなかった。ヨブのように言うのが正当であったということです。でしかしですね、ここではそういうことをこの問題にしてるんじゃないんです。彼は この人が完全な生き方をするとそれで全く人になれるかということが問題なんです。で、ある人がですね、一人の金持ち、ある時一人の金持ちの青年がイエスのところに来てこう言いました。先生、永遠の命を得るためにどんな良いことをすれば良いでしょうかと尋ねました。どんな良いことをしたら永遠の命を得られるでしょうか。イエス様は、殺すな、姦淫するな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさいという、まあ、最高の掟をですね進めました。するとこの青年は言いました。先生、そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうかと尋ねたのです。で、ここでですね、この彼は、この若い青年は真面目にその律法を読むのようにきちっと守ってきた。でも何か足らない、何か満足できない、何が足りないんでしょうかと聞いた。そこでイエス様はどう言ったか。もし完全になりたいなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人に施しなさい、そして私に従いなさいと言った。するとこの若い青年は悲しみながらイエスのところを去っていったというのです。悲しみながら去っていった。私はまあ昔ですけども、もう40年ぐらい前ですけども、札幌の大通公園の前にある北港教会というところに伝道師をしていました。でいつもまあ暇な顔してたんですけども、ある時ですね、一人の、まあ、男性が入ってきました。そして暇そうな私を見つけてこう言うんです。お前わしを救えるかって言うんです。お前わしを救えるか。でこう話見たらですね、もう本当に身なりが汚い格好をしてですね、これ酒がプンプンこう酒の匂いするんです。それでその救えるかって言われて、救えませんってわけにいかんから、これはやっぱり仕事柄ですね、救うぞって言ったらなきゃいけないから、この私は救えるかって言われたから、試験されても救ってってこう言ったんですね。そしたらほんまかって言うから、本当だ、酒をやめろと言ったんです。酒をやめろ、そしたら救ってやる。そしたらまあまあものすごく嫌な顔しました。ものすごく嫌な顔して、もう朝のまあ10時頃でしたけどもね、朝から酒飲んで、そしておばあさんに怒られて、嫌み言われて、また家から出て、またどっかで焼酎かなんか引っ掛けてきたのかもしれない。誰か自分を救ってくれる人がいないかと思って、暇そうなこの若いこの伝道者を救えるかって言った。でこの青年は全部のことをしてきた。そのアル中のおじさんは本当にもういろんなもう何の自慢することもできない、そういうものなんですね。それが救えるか。結局顔を曇らせてこのおじさんも帰っていきました。なんじゃって言って、ものすごいおっかない顔してそこを出ていきました。でこの若い青年は完全にそういうことを守っていた。それなのに顔を曇らせて去っていかなきゃいけない。この 青年はですね、何が足らなかったんでしょうか。そういうことを聞いた後ですね、イエス様は金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言いました。ラクダが針の穴なら通れるわけないよね。その方が簡単だって言ったんです。まあこれには聖書解釈する人がいろいろですね、針の穴というこういうほら穴があって、そこはラクダ無理したら通れる、そういう穴があったんだっていう説明する人もいますけども、そういうふうなことを言われたら違うと思うんですよね。イエス様はそんなことを言おうとしたら、無理したら入れるような針の穴があるんだって、そういう話をここでしてんじゃないと思うんです。それは不可能なんです。絶対にそんなことできっこないことなんですよ。そのできっこないことが、しかし私たちは全くものとなれというその課題のその通過点なんだ。アルコール中毒のおじさんが酒をやめろなんて言ったらやめられないから起きてんだと、何言ってんのこのバカと思ったと思う。そんなんでやめられるならわしお前のとこ来るかって言われた、言ったんかもしれない。家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍の報いを受けるとイエス様はおっしゃいました。しかし逆に言うとですね、こういうことで神の国に入ろうとしても結局入れないんじゃないか。ということではないでしょうか。しかしイエス様は言われた。人間にはできないことであるが、神には何でもできるんだよ、とおっしゃった。この全く人になりなさい。イエス様が完全なものになりなさいと信ずる人に要求されますが、どうしてそういうふうなことが可能でしょうか。そして私たちのできないことを、できないようなことを神様は私たちに要求したんでしょうか。もしそうだとすれば信仰的トリック、できもしないことをしろと言って、できないだろうってバカだなって言って、そんなこと空を飛べと言われたり、1メートルこの100メートルを5秒で走れなんて言われても走れない、だからダメなんだなんて言われても、そういうことは説得力はないでしょう。しかし神様は決して私たちにできないことを要求して罪意識を持たせようとしてされる方ではないんだ。できることなんだ。キリストにつながるときにですね、その御業がこの身に起きるということなんです。自分の力でできることは所詮塵にしか過ぎないんだ。私たちはどんなに頑張ったとしても、どんなに神に似せて作られたとしても、それは塵に過ぎない、命がないんだ。しかしその私たちが神様につながっているときに、その塵のようなものが生きた存在になるんだよ。だから私たちがそのつながらないで生きた存在になるということは無理なんだ。私たちが全くものとなろうとしてどんなに努力しても、それはそれ自身では虚しい存在で終わってしまうんだ。しかし逆に言うと、どんなに惨めなものであったとしても、どんな小さい情けない存在であったとしても、キリストに結びついていくならば その人に下るときに、それは私たちの想像を超えた存在に変えられるんだ。聖書研究会を水曜日にしていますけれども、そこでですね、ヨハネの弟子がイエス様のところへ来て、あなたは誰ですかと聞きます。他に誰かを待つべきでしょうかと問わせています。そしてイエス様は、ここでなされていることをヨハネに報告しなさい、目が見えない人が見えたり、歩けない人が歩けたり、本当に死にかかっている人が生き返ったりしている、そのことをヨハネに告げなさいと言います。そしてこの世界の中で一番立派な人っていうのは、女から生まれた中で一番偉い人っていうのはヨハネだ。ヨハネが一番偉い。しかし天の国では、神の国の人はで一番小さいものもそのヨハネよりも偉大であると言っています。すなわち、どんなにヨハネが立派だとしても、そのヨハネの立派さで全く人になれない。だからヨハネは誰かキリストを待つんです。待つ備えをしようというのがヨハネのメッセージです。そしてイエスは、私こそその待っているものなんだということを宣言なさる。そしてキリストに結びついていくときに、天の国で一番小さいものだと言われるものでも、そのものが一番素晴らしい存在に変えられるんだ。私はここを読みながら、ああそうだ、キリストに結びついていくときに、私たちは何も卑下する必要ない、恐れる必要ない、イエス様が私たちと共にいてくださるから、その時に私たちが新しく作り変えられるんだ。その時に私たちが自分の上を向いて生きていくことが、本当に生きた存在として変えられるんだ。人がたとえ私のことをどんなに悪く言おうとも、そしろうとも、それは当たり前、その通りです。何も弁解する余地はない。神様が私たちを、そんなものを神の国の民としてくださる、その聖霊をくださるんだ。私たちはそこに依拠すべきだ。ヨブもまた、自分の立証、自分の正しさを立証しながら、彼はこの神様からの聖霊を待つのです。私たちもまたこのペンテコステを前にしてですね、神様のその聖霊をいただくものでありたい。その時に私たちは少しでも、もう少し良くなろう、もう少し努力して上を目指そうということが意味を持ってくるでしょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちはそれ自身では虚しい存在でありながら、しかし神様がお約束くださった聖霊をいただくことにより、私たちが神の国の民とされることを教えられ感謝いたします。どうぞ主よ、それぞれがこの世にあって神の民として生きていくものとさせてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。